会見項目。1、ゴールデンウィーク期間中の鳥取砂丘周辺観光入り込み客数及び渋滞対策の結果について。市長、今年のゴールデンウィークは3年ぶりに外出制限のない形で迎えました。大変好天に恵まれて、県内外から鳥取砂丘に多くの皆様にお越しいただきました。ゴールデンウィーク期間中10日間の入り込み客数が146,364人、前年の86,573人増で、コロナ前の水準近くまで回復したと考えています。昨年と比較すると約 245% の増で、非常に多くの方にお越しいただき賑わいました。これに伴い、既存の1045台収容の駐車場に加えて、臨時の駐車場をオアシス広場に800台開設しました。さらに5月4日には岩戸臨時駐車場200台を開設し、この各臨時駐車場から鳥取砂丘間を結ぶ臨時バスも運行し、交通誘導員を1日あたり最大60名、臨時バス等案内スタッフを1日あたり12名配置しました。この期間中、国道9号線まで及ぶような大きな渋滞は幸いにも発生しませんでしたが、5月3日には少し渋滞が発生しましたが、短時間で解消し、市民生活への影響は最小限であったと考えています。また、国、県等とも連携して、看板の設置、ホームページ、ツイッターによる情報発信を行いました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、マスクの着用、バス乗車時の検温の確認、車内消毒、乗車人員を少し減らすなどの取り組みも行いました。2、体験的学習活動等休業日導入後の状況について。市長、連休に関連して体験的学習活動等休業日の導入について状況を報告します。これは今年度からの新たな取り組みで、中には仕事をなかなか休むことができない保護者の方もいらっしゃるわけであり、その対応も合わせて求められています。この期間中にはニュースポーツの体験会、テニス場の無料開放、空の駅の祭り、また弓道場の無料開放など様々な取り組みを実施しました。また合わせて放課後児童クラブ、私立幼稚園の預かり保育も行い、放課後児童クラブについては76クラブ中75クラブを開所していただき、多くの皆さんにご利用いただきました。導入の目的はやはりこの連休期間中にご家族でお過ごしいただくこと、また保護者の皆さんの働き方改革につながることも期待しています。今回は初めての導入でしたので、今回の状況等を改めて検証し、次の連休シーズンに備えたいと考えています。3、姫路市姉妹都市提携50周年記念事業の実施について。特別名誉市民称号授与、記念イベントなどを開催。市長、鳥取市と姫路市は池田家のつながりがあり、歴史的にも古い時代からの縁で結ばれた町です。それらを踏まえて昭和47年に姉妹都市提携し、様々な分野で現在まで交流を続けています。この数年はコロナ禍の中でなかなか従前の交流事業が難しく、中止延期となった場合もありますが、この50周年記念事業は寮市で実施したいと思っています。寮市長の相互訪問について、まずは私がちょうど姫路お城祭りが行われる来週土曜日に訪問させていただきたいと思っています。姫路市長さんと対談等もさせていただきたいと思っていますし、また姫路市長さんには8月14日の鳥取シャンシャン祭りにお越しいただきたいと考えています。両市の広報誌、また市政番組等でこの姉妹都市交流を特集し、多くの皆さんに発信していきます。また姉妹都市学校給食で、鳥取市は姫路市の給食メニューを、また姫路市は鳥取市の給食メニューをそれぞれの小中学校で提供することも計画しています。また 漁師のイベント開催時には相互の物産展等も開催することとしていますし、姉妹都市観光推進キャンペーン事業として施設の入場の無料化、それからノベルティの提供等も漁師で実施したいと考えています。また鳥取市は姫路市の小学生の皆さんを対象に鳥取体験旅行事業を実施します。姫路市美術工芸館では鳥取民芸美術館の収蔵品等を展示することも計画しています。また既存事業として観光親善事業や中学生の合宿交換会、公民館交流事業、また市議会での交流等も行う予定です。先ほど申し上げた5月21日の私の姫路市訪問、それぞれ記念行事について日程を資料に掲載していますが、まず私が姫路市長さんを表敬訪問させていただき、姫路城の迎賓館で姫路市特別名誉市民称号贈呈をしていただく予定だと伺っています。また鳥取市からは記念品を贈呈させていただき、その後に市長対談で漁師の市民交流、また漁師の重点施策等について意見交換、対談させていただきます。また当日はお城祭りにも参加させていただきたいと考えています。取材については姫路市が事前の申し込みとされていますので、取材をご希望の場合は恐れ入りますが、5月17日正午までに本市の文化交流課までご一報いただければと思います。4. キリンの町婚活サポートセンター、映画館で e スポーツ婚活の開催及び取り組み状況について。市長、本市においては平成26年度より婚活支援事業をスタートし、また平成30年度からはこれをキリンの町圏域に広げ、県域一体となってこの事業に取り組んでいます。しかしながらここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響によりなかなか対面での一堂に会したイベントがなかなか難しく、その代わりにオンラインでの婚活事業を行っていましたが、5月18日水曜日に4ヶ月ぶりとなる対面イベント、映画館で e スポーツ婚活を開催することとなりました。新型コロナウイルス感染症の予防対策をしっかりと行い、広い会場で参加者の皆さんがお互いに距離を取りながら、少人数で16名程度の方に参加いただき、 e スポーツを取り入れた新しい試みとして婚活イベントを行います。場所は鳥取市栄町の鳥取シネマで、5月18日19時から20時までです。劇場のスクリーンを使用した e スポーツで交流を図るという内容です。5、令和3年度民間提案制度施設再生型による公証券社との契約締結について。旧神戸小学校がドローン総合訓練施設等として利活用されます。市長、神戸小学校は令和2年3月に廃校となり、令和3年10月に公共施設のマネジメント民間提案審査委員会で選定された公証券社との詳細な協議がこの度整い、契約を締結しました。契約の相手方は株式会社ネクストモーションで、市内小山町にある会社です。旧神戸小学校施設全体を貸し付けさせていただくこととしていて、契約期間は今月5月1日から令和9年3月31日まで、契約については更新可能としています。内容について、株式会社ネクストモーションは鳥取と兵庫を拠点に、ドローンスクール事業や各種のドローン関連事業、ドローンを活用しての撮影、農薬散布、インフラの点検等の事業を展開されており、この旧神戸小学校を拠点にドローンの操縦の講習や練習等の施設として運営されます。また5月28日の土曜日、29日の日曜日にはドローンの講習を開催されます。また若干の改修等が必要ということで、6月に改修に着工し、7月には改修を完了して本格的にこの事業を展開されます。また体育館やグラウンドは引き続き地元の皆様もご利用になりますので、 従前のように利用できるような調整も行っています。